創世記の福音第4回、あなたはどこにいるのかという主題で、創世記の第3章です。今日の聖書箇所は創世記の第3章なんですけれども、朗読は2章の8節以下をお願いしました。というのは、この部分は第3章の重要な前置き部分になるからなんです。そして今日の説教題は3章の8節以降にある主なる神の言葉からいただいたわけなんですけれども、これはエデンの園で禁断の木の実を食べて身を隠したアダムとエヴァを探し求める神の言葉です。3章8節と9節にはこのようにありますね。彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。アダムとエヴァは何をしたのかというと、禁断の木の実を食べたわけですよね。実はその罪の痕跡は現代にもあるんです。どこにあるかというとですね、ここです。男の喉にあるんです。女性にはありません。男にあるんです。これ何と言いますかというとですね、喉仏と私たちは呼んでいますけれども、英語ではアダムズアポ、アダムのリンゴと呼ばれているんですよ。なぜかというと、神様がアダムどこにいるんだって言った時にですね、リンゴを食べてたんですね。そしたら、して喉に引っかかった。それ以来、アダムにはリンゴがここに引っかかったままだという、そういう言い伝えなんですけれどもね、いや、未だに引っかかってるのかと思うんですが、これは医学的に、正式に何というのかなと思って調べてみたら、咽頭隆起、喉のこう尖ったところというね、そういう意味だそうで、上の方が甲状軟骨といい、なんとかかんとかっていっぱいこう書いてあるわけなんですが、アダムのリンゴ。さて、食べることを禁じられていたのは何でしょうか。ここまでいったら皆さんね、リンゴって言うでしょうけどね、違うんです。これは何と書いてあるかと言いますと、先ほど朗読していただきました2章の16節からこのように書かれていますね。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも心のままにとって食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろうと語られました。正解は善悪を知る木の実です。皆さんどう思いますか。善悪を知る木の実、なんか素晴らしい実のように思いませんか。どうして善悪を知る木の実を食べることが罪なんだろうかと思いますよね。このことについて触れる前に、まずエデンの園のことについて書かれていますので見てみたいと思います。これは創世記の2章8節から17節に詳しく描かれているんですけれども、エデンの園、このエデンという言葉の意味は喜び、楽しみという意味だそうです。そしてヘブル語よりももっと古いアッカド語というのがあるんですけれども、その古い言葉では平原を意味するそうです。つまり羊たちがのどかに草をはんでいる平原ですよ。何と対比されているかというと、荒野です。荒野はもう草なんか生えないわけですからね、のどかじゃないんですよ。大変なんですよ。このことを典型的に表していると思うのが、イザヤ書の中にこういう言葉があるんですね。主はシオンを慰め、またそのすべての荒れたところを慰めて、その荒野をエデンのように、その砂漠を主の園のようにされる。こうしてその中に喜びと楽しみとがあり、感謝と歌の声とがある。イザヤ書の51章3節の言葉です。喜び、楽しみですよ。これがエデンということなんですね。これは旧約聖書が書かれたヘブル語ではガンエデンと言います。 エデンの園、ガンエデン。これはですね、面白いことにイエス様の十字架上の言葉にも出てくるんですよ。十字架上の最後の言葉の中に、ちょうど隣にいた強盗がイエス様に、あなたが御国に行かれるときはどうぞ私を覚えてくださいと言ったときに、イエス様は何とおっしゃいましたか？あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言いました。ルカ伝の23章43節に書かれているイエス様の言葉ですけれども、新約聖書をヘブル語に訳したものがあるんです。もちろん新約聖書はギリシャ語で書かれているわけなんですけども、これを現代のユダヤ人にも分かるようにヘブル語に訳した新約聖書というのがあるんですが、そこでこのパラダイスはガンエデンと書かれているんですよ。あなたは今日私と一緒にエデンの園にいるとイエス様がおっしゃったと訳されているんですね。面白いですね。これパラダイスはエデンの園だったということなんですけども、さてこのエデンの園には4つの川が流れる、その源流に1つの川があったと書かれていますね。10節からこのように詳しく書かれています。また1つの川がエデンから流れ出て園を潤し、そこから分かれて4つの川となった。その第一の名はピソンといい、金のあるハビラの全地をめぐるもので、その地の金はよく、またそこはブドラクとシマメノオトを産した。第二の川の名はギホンといい、クシの全地をめぐるもの。第三の川の名はヒデケルといい、アッスリアの東を流れるもの。第四の川はユフラテである。ユーフラテス川というのは私たちはメソポタミアの一つの川として知っているわけなんですけれども、ギホンというのはエルサレムにギホンの泉というのがあるんですよ。ここから取られたと思うんですけれどもね。その4つの川がエデンの1つの川から分かれて全地を潤していたというんです。4というのは聖書の中では東西南北を指すんです。だから全地です。神様の命の川が全地にあふれ流れていたということを表していますね。このエデンの園に2章の15節によりますと、こんなふうに書かれています。主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。この人をエデンの園に置いた、物のように置いたって訳されていますけどね、これはね、休ませという言葉なんです。そして耕させ守らせた。だから労働というのはエデンの園では苦しみではなかったんです。喜びの労働だったわけなんですね。そしてその後で楽しい労働の後の休息は主なる神との憩いの時だったということを表しているわけなんですよ。さてこのエデンの園に中央に何本の木があったか、私たちはあれ善悪を知る木だから1本と思ってませんか。実は2本あったんですよ。第一は命の木です。二つ目が善悪を知る木なんですけどもね、命の木、素晴らしい木ですね。ただ二人が罪を犯した後、この命の木について3章の22節からこんな風に書かれているんですよ。主なる神は言われた。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知る者となった。彼は手を伸べ命の木からも取って食べ永久に生きるかもしれない。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が作られたその土を耕させられた。神は人を追い出し、エデンの園の東にケルビムと回る炎の剣とを置いて命の木の道を守らせられた。人がその命の木から食べられないようにしたというのが3章の最後のところに書かれているわけなんですけれども、この命の木どうなったのか気になるところですね。ちゃんと聖書に書いてあるんですよ。黙示録の方にあるんですけれども、黙示録の22章にこのように書かれているんですね。御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この川は神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れている。 川の両側には命の木があって、12種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。呪わるべきものはもはや何一つない。今もあるんです。エデンの園に、パラダイスに命の木はあるんです。食べることができるんです。命の木についてこうして聖書の初めから最後のところまでしっかりと書かれているわけなんですね。さて問題は善悪を知る木です。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。命の木からも取って食べていいんですよ。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろうと口語訳に書かれているんですけれども、きっと死ぬであろう、もしかしたら死なないかもしれない、そういうふうに響きませんか。何々であろう、きっと死ぬだったら死ぬんですけど、死ぬであろう、これね弱いんですよ翻訳としては。ここは直訳しますとね、あなたは死を死ぬと書いてあるんです。だからきっと死ぬという意味なんですね。最近の新海訳とか新京都訳、必ず死ぬと訳されています。そうなんです、死を死ぬ、必ず死ぬ、非常に厳しい警告です。食べるなということなんですね。こんなに厳しい警告なのに、なぜアダムとエヴァは食べたんだろうと思いますね。それが三章に書かれているわけなんです。そして三章の冒頭はこんな風に始まっていますね。さて主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。ずる賢いです。どんな風にずる賢かったのかというとですね、神様の命令をエヴァは直接には聞いていないんですよ。聞いたのはアダムなんです。その後でエヴァが作られたわけですから、ふさわしい助け手として作られたエヴァは神様の命令を直接聞いていない。アダムから聞いているわけです。絶対食べるな、必ず死ぬというね、そういう厳しい警告を聞いていないエヴァの方に蛇は語りかけるんです。ずるいですねこれね。ですから3章の1節後半で、蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。神様は園にあるどの木からも取って食べていい、ただし善悪を知るから取って食べてはならないと言ったのに、それを変えてですね、え、どの木からも取って食べるなと神様おっしゃったんですか。無知を装って、しかも言い換えをしてですね、同情を装っているんですね。そんなひどいことを神様言ったんですかというふうに、非常に巧妙な質問なんですね。それに対するエヴァの返事が3節に書かれています。皆さんこれをどのように読みますか。2節から読みます。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われましたとエヴァが答えているんです。これは3つの点で問題だと思います。第1はですね、私たちは園の木の実を食べることは許されていますって言ってますけど、違うんですよ。どの木からも取って食べていい、それなのに恵みを最小限にしてるんですね。園の木の実を食べることは許されています、すべてのという言葉がないんですよ。恵みは小さく受け止めてるんです。しかし取って食べるのは必ず死ぬという神様の禁止は大げさに言ってるんですよ。これを取って食べるな、触れるな、死んではいけないというふうに言ってます。触ってもいけな い、神様そんなこと言ってませんよ。触ったっていいんですよ。しかも死んではいけないというこの警告は軽く受け止めているんですね。死んではいけないからじゃなくて必ず死ぬと神様おっしゃったわけです。このように恵みは小さく 禁止は大げさに言って警告は軽く言うという、この3つの点で問題ですね。何が現れていると思いますか？不満なんですよ。不満、食べてみたいというようなね、思いがありありと現れているわけですね。これならいけるということで、蛇は4節からこのように言うんです。蛇は女に言った、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。死ぬって神様言ってるの、死ぬことはないでしょう。無責任な保証ですね。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。そうなると神様困るから、だから食べるなと脅かしているんです。非常に巧妙な言い方なんですね。ここで蛇はあなた方は神になるとは言っていませんよ。神のようになるというね、非常にね、この魅惑的な誘惑の言葉遣いなんですね。そう言われてエヴァはその木を見ました。6節、女がその木を見るとそれは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べたんです。また共にいた夫にも与えたので彼も食べたということなんですね。すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。それで、あの憩いの時ですよ、労働の後の憩いの時になっても現れない日の涼しい風の袋、だんだんの時に来ないということで、神様はアダムとエヴァを探すんですね。あなたはどこにいるのか、どこにいるんだと。神様は二人を尋ね回ったという様子がここに描かれているわけです。さて、なぜ善悪を知る木の実を食べることは罪なんでしょうか。これには実は何千年も議論されてきています。代表的な3つを紹介します。一つは、まあ、いわば道徳的な解釈というふうに言うことができると思いますけど、皆さん許された危険という言葉ご存知ですか。例えばね、ナイフ、これは危険なものです。でもナイフがなかったらどうですか、私たち生活できないですね。料理はできない、いろんなものが切れないということで、ナイフはとっても大切なものであると同時に、良いものであると同時に、使い方を間違えると大変な悪になるんです。善と悪が共存してるんですよ。ナイフというのはそういうものですね。それだけじゃありません。火はどうですか、使い方によって本当にこれは大切なものですけども、でも間違えると悪になるんです。いろいろなものがあります。自動車もそうですよ。現代的に言えば便利ですけども、多くの人がこれによって命を落としています。そのように危険なんです。でも許されている。しかもそこの中に善と悪が共存するというものはあるわけなんですよ。そしてそれは必要なんです。だから使い方を間違っちゃいけないんです。絶対にナイフで人を殺しちゃいけないんです。そういうものが善悪を知る木ということに表されているということができると思うんですね。ですからこれは木の実だけじゃないんです。そういうさまざまな許された危険というのが私たちには与えられているわけですよ。ですからジョン・カルビンはこのように言っています。これは従順のテストだ、神様に従いなさいというテストだ。だから善悪を知る木だけじゃなくて、わらくず一本でも構わないんだというふうに極端に言ってますけれども、そういう意味なんですね。許された危険というふうに見ることができると。これが道徳的解釈なんですけれども、倫理的解釈というのがあります。それは善悪の判断、これは神様に言われなくたって私はわかる、私が判断する、これがいいこと、これが悪いこと、神様これをやってください、これをやってもらわないと困ります、私はこれがいいと思ってんだから。これは何ですか、自分が神様に命令してるんですよ。人間が神になるんですよ。 善悪判断の基準は私にあるというのはですね、作られたものが作られた方に命令しているということになるわけです。でも現代的に言いますと、例えば今 AI とかっていうのがありますね。 AI は人間が作ったものです。もし AI ロボットが人間にああせえこうせえこうしねばならないと言ったら、私たちはどうするでしょう。人間が作ったものが人間に命令する、私たちはそのロボットを壊すはずです。まあ、現代的に言うとそういうことになりますね。そういう倫理的な判断は人間がするから、もう神様からどんどん離れていくわけです。これに対してもう一つ神学的な解釈ということができるものがあります。いわゆる原罪なんですね。私たちの心の誰にも潜む元々の罪ということで原罪という言葉がありますけれども、ローマ書の5章の中にパウロはこのように言っているところがあります。お聞きください。このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。というのは律法以前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪として認められないのである。しかしアダムからモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった者も死の支配を免れなかった。なぜか私たちも自分を神とするからです。神様に命令することがあるんです。神様何ですかこれは。アダムだけじゃないんです。さて二人の罪が明らかになった時に神様は聞かれます。どうしてこういうことをしたのか。創世記の3章の9節から神様このようにおっしゃってましたね。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。それに対してアダムはこのように答えました。人は答えた。私と一緒にしてくださったあの女が木から取ってくれたので私は食べたのです。これはどういうことですか。神様、エヴァをくださったのはあなたじゃないですか。あなたの責任ですと言ってるんじゃないですか。これはそれで神様はエヴァの方に聞いたんですね。そこで主なる神は女に言われた。あなたは何ということをしたのです。女は答えた。蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。まあ、エヴァはここで蛇を作ったのはあなたですとは言ってませんけれども、蛇が私を騙したのです。悪いのは蛇なんです。二人ともやっていることは何ですか。責任転嫁です。言い逃れなんです。ごめんなさいと一言も言わないんですね。私は悪くない。大きな罪を犯している姿がここに現れていますね。神様は14節から最後のところまで蛇とアダムとエヴァにそれぞれはっきり語っておられますね。蛇には14節で言っていますけれども、地面を腹で這い歩き、あなたは塵を食べるというふうに言っています。ただし15節ご覧ください。不思議なことを蛇に神様はおっしゃってるんですね。私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。これは何ですか。十字架上で確かにイエス様はかかとに釘を打たれました。かかとが砕かれたんです。でも彼はお前の頭を砕くと言っています。サタンを滅ぼす、イエス様が十字架によってサタンに勝利されたんですね。そのことをこの創世記の3章15節はもうすでに語っている。これは原福音と呼ばれます。福音の原型がもうすでにここに示されているということですね。それで先ほどの ローマ書のところにパウロはさっきの箇所に続けてこのように語っているわけなんですね。しかし恵みの賜物は財貨の場合とは異なっている。すなわちもし一人の財貨のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とはさらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。かつこの賜物は一人の犯した罪の結果とは異なっている。なぜなら裁きの場合は一人の財貨から罪に定めることになったが、恵みの場合には多くの人の財貨から義とする結果になるからである。すべての人がイエス様を救い主として、私の贖い主キリストとして信じるならば、その財貨が罪が許されると、パウロはローマ書の5章15節から18節で語っています。現福音と呼ばれるところをしっかりと受けているわけなんですね。それから創世記の3章に戻りますけれども、エヴァに対しては生みの苦しみが告げられます。そしてアダムには3章の17節から19節でこのように言っています。さらに人に言われた、あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは額に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。しかし神様は蛇もエヴァもアダムも滅ぼさなかったんです。むしろ救いの道を備えてくださったんです。そしてやがて御子が来て、イエス様をキリストと信じるすべての人が救われる道をすでにここで備えてくださっているわけなんですね。この聖書の箇所を読むときにいつも思い出すことがあります。それはアンパンの思い出なんです。私が育った家はですね、家の前に雑貨店があったんです。で、そこでいつも必要なものを買っていました。で、帳面で買っていたんです。ご存知でしょうか、帳面月末に支払うんですよ。で、それまでには、まあ、いわば賭けでですね、買って行って、で言うと帳面につけるわけです。で、月末に給料をもらったら両親がお金を払うというシステムだったんですけどね、私もよくお手伝いしてられました。で、私はね、これ好きだったんですよ。例えばね、油揚げなんか買ってくるとね、持って帰りながらちょっと端をつまんでね、食べて、あ、美味しいとかと。で、家に帰るお母さんがね、言うんですね、あら、この油揚げネズミがかじってる、困ったネズミだねっていうのがあってですね、私はお使い大好きだったんですけどもね、小学生だったある日のことなんですけれども、学校から帰った私は非常にお腹が空いてたんです。あ、腹減った腹減った、アンパン食べたいというふうにね思ったんです。お金はないんですけど、正面で買ってみようと思ってですね、お店に行ったんです。お母さんから言われました、アンパンくださいとか言って、でお店の人はつけるわけですね。で、そのアンパンを買って、いや、隠れて食べたアンパンの甘いこと甘いこと、一人で食べました。月末までね、長かったです。いや、見つかるのが怖かったんですけどもね、やがて帳面を開いて、あれ、アンパンということでね、アンパン食べたんだねと言われました。ごめんなさい、これからは黙って買わないようにね、欲しかったら言いなさいと母が言ってくれました。あの当時アンパンは10円か20円ぐらいだったんですね。あの時ですよ、もし私がこう言い張ってたらどうでしょうか。知らない、食ってない、食べたいから食べた、それがなぜ悪い、腹の減った時のためにおにぎり作っておいたら、そんなことしなかったんだからお母さんが悪い、それに帳面で買えるようにしていたことが悪い、帳面が俺のことを誘惑した帳面なくそうとかですね、大体世の中にアンパンのあることが悪い 行ったとしたら、母はきっと激怒したことだと思いますよ。でもね、私は罰を受けませんでした。罰はなかったけれども、強く残ったことがあります。それは母の愛です。それから罪の記憶です。70過ぎてもまだ忘れられないんですアダムとエヴァの犯した罪はおとぎ話じゃないんです。現代の私たち一人一人の心の中に潜む罪を描いているわけなんですよね。主なる神様は今でも私たちに、あなたはどこにいるのかと呼びかけ、また尋ね救い出してくださる愛の神様です。この方に従っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、アダムとエヴァは私たちです。そして結果が思い通りに行かなかったときに、人のせいにばっかりする、甘つさえ神様のせいにしたりもする、そういう点でも同じです。それでもあなたはどこにいるのかとあなたは尋ねてくださり、御子イエス様を通して救いの道を備えてくださいました。感謝いたします。あなたはどこにいるのかと私たち一人一人を愛し、尋ね求めてくださる神様と共に歩ませてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。